拝への招きの言葉を聞きましょう。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。ご一緒に賛美を捧げましょう。賛美歌21の492番、賛美歌一編では11番、1節3節5節を歌いましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文18番、詩編67編、花小金教会の別冊購読文では20ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文16ページです。詩編67編を購読いたします。神が私たちを憐れみ祝福し、
御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。
あなたの道をこの地が知り、
御救いをすべての民が知るために、
神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。
すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。
諸国の民が喜び祝い、喜び歌いますように。
あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。
神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。大地は作物を実らせました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。
神が私たちを祝福してくださいますように。
地の果てに至るまで全てのものが神を恐れ敬いますように。
使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。プログラムの、式次第の次のページに言葉がございます。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第10章26節から33節。新約聖書の18ページです。マタイによる福音書10章の26節以下。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。共に祈りを捧げいたしましょう。天の父なる神様、一回りのこの世の旅路をお支えくださいまして、今日もまたあなたの御前に呼び出され礼拝するこの朝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。過ぎます一週間、厳しい残暑が続く中、心と体が疲れてしまう日もありました。この朝あなたが私たちを新しくしてくださることを信じて見舞いに集まってまいりました。どうぞ共に歌う喜びを、共に御言葉を聞く喜びを、共に教会に生きる幸せを知る礼拝となりますように。2020年も残すところ4ヶ月です。私たちは新たな季節へと歩みを始めます。この伝道の秋、礼拝を大事にしながらクリスマスへと向かう私たちとさせてください。今時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。語る者も聞く者も他のどんな声も沈黙し、ただあなたの言葉をこの心に響かせて御言葉に従う者とさせてください。世界の主なる神様、 9.11 アメリカ同時多発テロから19年目にあたる今年、感染症のパンデミックが世界中に起こりました。世界も私たちの国も揺れ動いています。全国の小中高すべての学校に3月2日から臨時休校を要請した総理大臣が辞任します。今月召集される臨時国会で新しい総理大臣が指名される見通しです。神様、どうか世界の国々の指導者をあなたの知恵で導いてください。この世界があなたなくしては生きられないことを知ることができますように、世界の者たちや私たちが対話を重ねることを厭わないで、お互いを受け入れ合うことができますように、すべての国に、また私たちの家庭にあなたの平和を与えてください。教会の頭なる主イエス様、あなたの御前に鳥なし祈ります。 コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に癒しが与えられますように、医療に従事なさる方々のご健康が支えられますように、感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。病気と闘っている方、弱いを重ねて不自由な生活をなさっている方、介護や育児に献身なさっている方、社会の中で疲れを覚えている社会人たち、夏休み明けの学校やオンライン授業に戸惑いを覚えている学生たちや子どもたち、演奏会のために備えている姉妹、今ここにいない私たちの家族、愛する者を天に送り悲しみのうちにいる方々、そして今見舞いに礼拝するお一人お一人にそれぞれの人生の重荷や課題があります。どうかあなたの身腕の中で希望を回復することができますように、そして大切な人たちの苦しみや悲しみのかけらの一つを私たちが共に味わい共に祈ることができますよう導いてください。良き羊飼いなる主よ、花小金井教会を祝福してください。ここで救い主との出会いが繰り返し起こされますように、たくさんの方々に祈られて花小金井教会が生かされていることを感謝します。今日は礼拝堂では聖餐の恵みにも預かります。天国の食卓の先ぶれに私たちを招いてくださってありがとうございます。食卓に備えられたパンと杯に預かる私たちをキリストにしっかりと結びつけてください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。恐れてはならない。イエス様は今朝繰り返しこの言葉を語っていらっしゃいます。今朝だけでなく、聖書には旧新約聖書を通して恐れてはならない、恐れるな、恐れることはないという言葉がたくさん登場します。今日のところだけでも3回出てきました。神様はなぜ何度も恐れるなと私たちに告げるのでしょうか。なぜなら私たち人間は常に恐れる存在だからです。特に今年は新型コロナウイルスの恐れが世界中にあります。ウイルスは私たちの体とともに心にも攻撃を仕掛けました。感染予防は必要です。しかし無症状の感染者ということが言われるに及んで、誰でも感染している可能性が浮上して、マスクをしていないだけで警察に通報するというような事態が起こりました。マスクを奪い合い、店員を罵り、県外ナンバーの車に嫌がらせをする、医療スタッフの方々への偏見、そんなことがあちこちで起こりました。恐れから来る不安から互いに疑心暗鬼になってしまう。そしてもし自分が感染したらどんなに人々から非難を受けるだろうと恐れます。感染症拡大のような災害級の出来事は私たちの心と社会を揺さぶっています。土台がしっかりしていなければ崩れ去ってしまいます。新しい生活様式によってさまざまな行動が挙げられていますが、これは基本的には自分自身の行動を正すためのもので、他人を非難するためのものではないのですけれども、不安と恐れの中でそれぞれが立法主義者のようになってしまう。そして自分の不快感を相手にぶつけてもよしとしてしまうのです。コロナによる恐れは家族に会えないというストレスも与えています。施設にいる家族や入院している家族に会えません。同居していてももし感染したら離れ離れに闘病せねばなりません。 そして病気による死という恐れに捕らえられてしまいます。イエス様は今朝私たちに恐れるなと語りかけられます。これは何も怖いことなどないから大丈夫だよということではありません。先週読みましたように、私たちが礼拝から使わされていく日常や社会は狼の群れに羊を送り込むようなものなのです。狼のようになっている人間たちや社会の中で生きねばならない。しかしにもかかわらず恐れるなと主はおっしゃるのです。その根拠は何なのでしょうか。26節、人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。これが恐れない根拠だというのです。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないというのは、私たちの隠し事はいつか暴かれるものだという意味ではありません。覆われているもの、隠されているものというのは、27節の私が暗闇であなた方に言うこと、耳打ちされたことを指しています。つまりイエス様が語られたことがいつかあらわにされるということです。イエス様が語られたことというのは、天の国が近づいたという知らせのことです。イエス様によって天の国の完成が近づき始めた。しかしそれは今は私たちの目には見えない隠されていることなのです。神様の恵みは今は覆われて隠されている。しかしやがて誰の目にもはっきりとあらわにされる日が来る。だから恐れることはないと主はおっしゃるのです。イエス様による救いの事実が人の目に隠されているのは現代に限っていることではありません。イエス様が地上にいらした当時もそうだったのです。イエス様の周りの人々はイエス様に、あなたが救い主なら印を見せてほしい、印というのは証拠です、その証拠を見せてほしい、そうでないと信じませんと言っていたのです。昔も今も人の目には隠されている神様の恵みの事実、それがやがてはっきりと知られる時が来る。だから恐れることはないというのです。恐れるなという言葉が示すのはそれだけではありません。28節、体は殺しても魂を殺すことのできない者ども恐れるなと言われています。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもというのは人間のこと、あるいはコロナウイルスのことです。それらはたとえ体を死なせることができるかもしれないけれども、魂を死に追いやることはできないということです。魂というのは私たちの本質の部分を指していると言えます。私たちの本質、根源の部分、そこは神様の領域なのです。神様の力は私たちの本質、根源にまで及ぶ。それなら本当に恐れるべきなのはどちらですかということです。私たちは本当に恐れるべき神様を脇に置いて、人間やウイルスばかりを恐れているのではないでしょうか。私たちは恐れる相手を間違えているのです。今は隠されているけれども、本当に私たちやこの世界を支配していらっしゃる方を見つめなさいと主はおっしゃっています。その本当に恐れるべき方である神様がどのような方なのかを29節以下でこのようにおっしゃいました。 2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。このように主がおっしゃったここのところを読んで思い出すことはないでしょうか。そうです、山上の説教でイエス様がお話になった言葉です。今日の礼拝の招きの言葉で聞いたところです。マタイによる福音書を読み続けている礼拝でイエス様はこれまでずっと父なる神はこのような方ですよと語り続けてくださいました。私たちは招きの言葉で聞いた6章のところの礼拝では神のみを神とするということを分かち合いました。神のみを神とするというのは当たり前のようで実はとても難しいのです。私たちはつい神のみを神と しなくなるからです。神様と自分との関係を気づかないうちに逆にしてしまうのです。私たちはしばしば自分の願いや自分のイメージする神様を作り出してしまう。神を自分の思いに当てはめてしまうのです。それは自分というものを神より上にしてしまうことです。自分の考え、自分の知識、自分の経験を神にして誠の神様を自分のスケールに合わせて小さくしてしまうのです。お祈りする時も神様、ただあなたの御心がなりますようにと求めることができなくなる。自分の望みが自分の望む時に叶うことが最善だと判断して祈ってしまいます。そしてその祈りの結果によって神様が神様として合格か不合格かを評価したりもします。私が神のものではなく自分が神を支配する、これは創世記以来私たちの罪人たる哀れな姿なのです。生まれつきの私たちは神を神とすることができないものなのです。神を神とできないとき私たちはどうなるでしょうか。私たちは他人と自分を比べて自分はダメなんじゃないかという惨めさ、あるいは怒りでいっぱいになってしまいます。他の人を自分のスケールで評価して共に生きることができなくなってしまいます。神を神とできないとき何か失敗をしてしまうと絶望をしてしまいます。自分という大きな神がまずあって誠の神の愛を小さくして脇に置いてしまうのです。私自身も時に神様を小さくしてしまうものです。毎日のように恐れてしまっているのは大切な猫たちが天に帰る時のことです。私が外出中に熱中症で倒れていないか、病気が急に悪化して死んでしまわないか恐れてばかりいます。そんな時の私は神様を脇に置いてしまって死というものによってこの子たちと会えなくなるという恐れを神にしてしまっているのです。他にもあります。ちょうど昨年の昨日、大切な恩師が突然天に帰って行かれました。この1年ご遺族の慰めを毎日祈りながら恩師に会えなくなってしまった悲しみに支配される時が多々ありました。恩師が取り継いでくれていた聖書の神様の愛もイエス様の復活の力も脇に置いて今会えない悲しみが全ての結果のように思ってしまうのです。皆様にも同じような恐れや不安があるかもしれません。そんな私たちに対してイエス様は本当に恐れるべき方を見つめなさいとおっしゃいます。あなたたちの天の父はあなたたちがイメージしているほど小さな神ではないと告げられるのです。 神様はどんな方なのか、それを聖書は繰り返し語っています。神様はその一人子を与え尽くされてまでも私たちを愛してくださる方です。私たちをどん底から救い出すためにご自分がどん底まで降りてきてくださった方です。そしてこの世においても天の国においても愛の御心を実現してくださる方、それはつまり死が終わりではなく死を超えて私たちを結びつけてくださる方なのです。恐れるべき方などと言われるとなんとなく怖い感じがするかもしれませんが、そうではありません。三条の説教で聞いたように、あの空の鳥を見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、あの小さな鳥さえも神は養っておられる、ましてあなた方にはなおさらなのだよ。今日の29節、あの小さなスズメ1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。髪の毛一本までも数えておられるというのは、私たちのことを私たち以上に知っていてくださるということです。私たちが恐れてしまうこと、悲しみに支配されてしまうこと、コロナで心も体もストレスを受けてしまっていること、それらすべて神様は知っていてくださるのです。私たちが自分を知っている以上に神様が知っていてくださる。そして神様は私たちを決して放っておかない愛なる方なのです。今日の32節にこんなふうにありました。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。これはたとえ地上で死を迎えたとしても、天の国でイエス様がこの人は私と一緒に生きるものなのですと宣言してくださるということです。この人は私の愛する子供なのだと神様がおっしゃってくださるということです。私たちは与えられている生涯を頑張れる日もあれば頑張れない日もあります。嬉しい日もあれば悲しみに暮れる日もあります。誰かを愛する日もあれば憎しみでいっぱいになる日もあります。家族と幸せな日もあれば家族と離れなければならない日もあります。しかし全ての日々は父なる神が共にいらっしゃり御業を行ってくださる日々なのです。私たちがどんなに失敗したとしても、あるいはどんなに悲しみが大きく思えたとしても、人のピリオドは神のカンマです。死や悲しみは結論ではありません。そこで終わりではありません。私たちの命や人生は私たちのものでなく神様のものだからです。今は隠されていても主の復活の力、神様の愛がはっきりと表される日が必ず来ます。だから恐れることはないと主はおっしゃいます。たとえ今日私たちの大切な人の地上の命が終わったとしても、復活の主の命がその人と共にあります。神を神とするとき、私たちは絶望に支配されません。恐れに支配されません。恵みを受けて新しい1週間もご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなただけを神として生きる、それはたとえ私たちが失望してもあなたは決して失望しておられないことを繰り返し知らされていく生き方です。私たちが自力で希望を回復できなくても、あなたが希望を回復なさることを繰り返し知っていく生き方です。この礼拝から使わされて歩む私たちは、やはり狼の群れに送り込まれる羊のように弱い存在であり続けますけれども、私たちの髪の毛の数までもご存知で愛を注ぎ続けてくださるあなたと共に生きていきたいと思います。恐れに震える私たちをあなたの愛に震えるものに変えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。 共に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の484番、賛美歌1編をお持ちの方は461番、1節と2節を賛美いたしましょう。ではこの後聖餐を執り行います。それでは私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。では、感謝と献身の祈りを賛美に込めてお捧げいたしましょう。賛美歌21の65の2、賛美歌1編では548番です。いつもご一緒に礼拝をお守りできた幸いを神様に感謝をいたします。残暑が厳しい日々ですけれども、皆々様の日々が神様に祝されますようにとお祈りをしております。礼拝堂では本日から役員の指揮を再開をしております。ここに書いてありますように、受付とか献金などのお当番の奉仕はもうしばらくコロナウイルス感染拡大防止のために、役員のみで奉仕をしてまいります。どうぞ役員のためにもお祈りくださいと、今週の聖書研究祈祷会はお休みでございます。来週の予告を書いておりますけれども、来週は 礼拝後にその次の週の昇天者記念礼拝の準備をみんなで礼拝後に行いますので、ご協力をお願いをしたいと思っております。また、後日また週報は、教会に来れない方には郵送でお送りしますが、その紙媒体の週報の裏の面にも書いているんですけれども、今日は聖餐式がありましたが、聖餐の食卓は皆様のご家庭にまで広がるものです。キリスト教会は、初めから昔からこの教会堂に来られない方々を牧師がお尋ねして聖餐を行うということをやってきましたので、ご希望でしたらば、どうぞ私までお知らせください。牧師が訪問をして、聖餐式をお宅で、取り行いますので、どうぞご遠慮なくお知らせくださいませ。それでは、正英賛美歌21の29番、賛美歌一編の544番を賛美いたしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。